ノート
翔平の大体大丈夫。さあ、今週も始まりました。ノート翔平の大体大丈夫。これね、126話目
すげえ
かな。この前のがね、125話目だったんだよね。この前のっていうのは、そうですね、これはもう金曜日いつも通り配信したいと思ってますけど、126話目でございます。7月第1週目の金曜日、4月3日。
うまい。
ということでやってまいりました。プロチーズだよね、これね。
カラスマブコジ居酒屋ピンで小判材三種盛りをいただいております。
なんだっけこれ、じゃがいものブルーチーズ和え、おいしいよ。
すげえな。
ああ
ね、みんな元気で日常が戻ってきている意味でよかったです。
戻ってますね。まあ、油断はできないですよ。そう、戻ってるけどさ、聞いてよ。
何
戻ってる、人騒ぎあったんですよ、うちの家族が。
家族が、うん、お、どうした
。弟が、前弟が働いてる職場で出ちゃったんですよ。やつが、ついにやつが出ちゃった、弟は両親と住んでるから、あちゃぱーってなってました。
コロッケをお待たせしました。
ナイス、
いただきます。あちゃぱーってなっちゃって。
なるわそら。
で、日曜日、この前の日曜日に、職場の全員、検査、PCR 検査、して、まあほら困るじゃないですか。うちの両親がやばいわけですよ、ね、ポジション的には、リスクが一番高いのは、それと一緒に住んでるわけですよ、濃密接触者、濃厚接触者とね。そうそう、でもね、そういう騒ぎがあったんですよ。で検査したら検査したらでもあれよかったですけどね、陰性で。
あ、みんな大丈夫です
か。弟は大丈夫です。なので別に両親も大丈夫です、
あ、よかったよかった、
まあ、そういうことは身近にあるのでね。
それがね、まあなんかどっかね、そのいろんなことがそのテレビの中のもんというか別世界のもんのように見てると、急に身近になった時にものすごい恐怖を覚えるもんね。
怖いね。
うわーって、まあ、なんだかんだ言うと僕も全然周りにそうかかったとかちょっとあったりする人がいないので、そんな風に暮らしてるんですけど、
ね、
ちょっと熱出たりしたらあれって思うやろな。
まあすごく気をつけようとなりますけどね。まあ4月ですね。まだもうでも梅雨がって感じですか。雨降ってると思うよ。まあ6月30日のこれ収録ですけどね、今日めっちゃ雨やったし、今週ずっと雨やからね。
しかも僕今日あれですよ、朝までレコーディングして、
そうそうそう、
まあ始発ぐらいで帰るかなと思ったら7時過ぎとかになったので、ラッシュアワー、嘘やろ。南海高野線、そらなんていうんですか、ベッドタウンから難波に向かって出ていくわけですから、もうめっちゃ久しぶりに乗ったわ、あんなラッシュ。あれが嫌でこんな暮らししてんのに。
出ちゃいましたね。
出ちゃいました。
出壊しちゃいましたね。普通の人なら知ってるはずのラッシュをね。こんなタイミングで。
やばいな。通勤ラッシュに帰宅者が巻き込まれた。温度差がもう。
温度差がもう。
前のマスク 100% ですね。
まあ、ハイデーションですからね。
でもそこから天ヶ茶屋で乗り換えて阪急に乗ったらもう空いてましたけどね。
へぇ、もう時間の問題なのかな。
まあそうなんでしょうね。
なるほどね。ラッシュなんかね、朝乗ってないですよ。
あれですよ、もうそれだけを避けながら、それが避けれる生活をしてきたのに、逆に巻き込まれた。
みんなすごいですよね、あの乗っていく感じがね。
このこと言うとね、よくないんでしょうけど。
どうしたんですか。
40年乗るわけですよ、ラッシュアワー。
ん？40年。
まあ簡単に言うと20歳から60まで乗るわけでしょ。
ああ、普通の人はね。
いやだ。俺が例えば22で大学を出てそういうふうに暮らしてたとしたら、もう24年ラッシュアワーを経験してたことになるわけですよ。
まあ普通に勤めてたらね、普通の会社に、うん、
じゃあもうこんな性格じゃないよ。
そうですね。
こんなここでこうやって喋ってないですよ。こんな
多分そう思います。
なんかもう着てるか着てないかわからないシャツ着てね。
朝までレコーディングはしてないと思います。
それは人格形成を変える、あのラッシュアワーは。
いや環境は大事ですからね。
うん、
環境は変わるからね。
でもまあ。そういうもんだと思い、
なれるかな
思って育って、そういう暮らしをしながら、でもその中になんか楽しみを見つける人もいるのかもね。
あ、
うん、ラッシュだからなんか面白いみたいな。
なんかそういうストレスフルな環境にいると集中力が高まるらしいんですよ。
あ、そう、
どうやら。
うん、
いい意味か悪いか分からんけど、
うんうん、
そういうストレスな環境に身を一回置いてから仕事をしだすといいらしいんですよ、効率としては。
え、
集中力アップ。
チョロ Q で言うとゴを引っ張る状態になる。
そうそうそうそう、ゴムが伸びきるっていう感じでギリギリってなるっていう。
ありがとうございます。
いいです。話は聞いたことあるけどね。
一回仕事前にストレスフルになるの、毎回。
うん、ストレスを感じるとその目が覚めるっていうか集中力が高まるから。
へえ、
聞いたことありますよ、そういう話は。
全然具体例が分からない。じゃあ歌う前にどうしたらいいの。
それと集中はまた違う集中だと思う。
ああそうなの、うん、仕事前に、
ま、だからそれ歌う前に顔パンと叩くとかさ、
うん、
それぐらいでもいいと思いますよ、うん、その目覚める。
目は覚めてるわ。
ラッシュの人とかはさ、うん、朝早く起きてね、うん、まだちょっと眠気、
うん、
まだこの感じで。
気だるそうやったな。
そりゃ気だるやろね、
うんうん、本当に押し込まれな乗られへんように電車で行ってる人もいるやん。
東京でよく見るよね、うん、東京ってそれがスタンダードなのかな。
40年やで。
むしろ40年、あでもどうなんやろうか、40年で人も増えていくやろうから。
あ、まあ、
でも人口減ってるからどうなんやろ
う
ね。
うん、
減ることはないと思うんだけどね。
うん、電車の便も増えてるのはあるのかな。でもこれ以上電車増えるともう長い電車がずっと動いてるだけになるよね、一本の。動く歩道みたいな感じになるよね。
刻み方すごいよね、朝の電車。
次に、ほんで帰りはバスだったのよ、福田っていう、まあ、地名にあるね、福田スタジオからバスで、まあ、4、5分北野田駅まで乗るんやけど、バスも混むわ。
ああ、そう。
しかもバス遅れるやん。
まあ、混んだら遅れるわね、うん、
渋滞とかでさ。今、4、5分遅れてたから、今回1本前のやつに乗れたんやけど、じゃあこれに乗る予定やった人は遅れられたら電車に乗るのも遅れるわけやん。どんな毎日どんな計算をして家を出てるんやろうと思うと、もう仕事辞めるわ。うん、
もうしょうでもしょうがないんだろうね。どうなんだろうね。
しょうがないんやけど、でもにやっぱさ、でも日本って電車が帝国に来るのすごいって言うじゃない。 リカも来ないの？
まず時刻表がないの。
そうやったっけ？なんか電光掲示板みたいな。
え、でも時刻表はない。
あ、次は何分頃来ますみたいな。
何分おきに、約何分おきに来ますよ。
あ、そう。あ、まあ、その便も多いし。
だから分かりやすいよ。すごいなんかもう、三個連続で来てるやんみたいな時とかもあるし。
それもわー走っててこうなってるのとこうなってるのかと、まあ、お前来んなってみたいなガチャンなるよ。
なるんかな。だからちょっと
そんな電車ねえか。あ、そうなの。
そんな電車も、まあボストンはそうでしょ。僕が知る限りボストンはそうでしたね。うん、でもニューヨーク行った時の時刻表見たことないし、
まあまあ来るわみたいな、来たのに乗ろう。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
え、でも快速とかそういうのはないの？
あ、そうそうそうですね。そういうシステムあるのかな。ないと思うけど。
でも地下鉄、
そもそもだから、あの、みんな自分勝手に動きたい人たちなんで、あの、公共、公共移動施設ですか、公共交通機関に、あの、望みがまずないので期待もしてないし。
そう、いいな。
いいのかな。
京都のバスとかもそんな感じやん。もう全部連なって追いついちゃったみたいな感じやんかの、河原町の辺のあそこね。あれ無理やんな。
あれしゃあなくないってなる。
なんでこうしたみたいな。
で、それに対して文句言ってる人の気が知れない、俺は。
なあ。
いや、わかるけど、みたいな。そんな。
いや、知ってるやん。
しゃあないやんか。
旅行者やったら怒らへんしな。
あ、ね、
でも普段それ乗って暮らしてるんやったらもう分かれよ。
まあそれでね、仕事に向かう人はまあ分かんない、しかし問題なのかもしれんけど、うん、
まあでもその朝数分遅れるっていうことは電車急行一本乗り過ごすこともあるわけで、そうなってもまあいいやっていうスタンスで朝余裕を持って出勤してるってことやろ。
そんなんかね、そうだろうね、うん、でも、
まあ、今日の
知らないですけど、僕ら
今日の境の人たちがね、うん、余裕を持って職場に着くとか絶対したくないことやから。
そう
だね。うん、うわーって走りながらタイムカードをしたの。
入り店みたいなね、うん。
その後ぜーぜー
言う。ぜーぜー言って、ちょっと何こ
う。ちょっとそうだね。
めっちゃダメダメな人、ダメダメサラリーマン。
偉いよなぁと思って。40年ですよ。
まあまあまあ、でもそういう考え方も今はないですからね、その終身雇用みたいな、
うん、うわ、なんかすげえ大人っぽいこと言うな。
ないんでしょ、知らないけど、その受け売り。
いや、想像してないんやって、そのリアルにその40年を。
じゃあ、なんか40年を。
あなたも今から40年、はい、想像し。
無理ですね。
40年待つわ。
無理ですよ。無理だからこういうことをやってるんですよ、私。
その想像力がないと歌なんか歌っていけないでしょ。
そうなん。
うん、それほとんど、ほとんど40年の人が聞いてる。
そこから抜け出したいからそういうことを経験しない人の歌が聞きたい。
いや、でもあまりに羽ばたいてる人の歌は理解できない。
そうなんかな。
あ、そうですよ。40年もがんじがらめの、
ガジガラメの皆さん
ですか？ガジガラメですよ、もうスレイブトゥザグラインドですよ。そんなもん、デーデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲデゲ。そのちょっとぐらいその気持ちがね、痛みがわかるって言うでしょ、あのね。
まあ、じゃあ僕のその帰国主義的な経験で言える、うん、それが、共感できるそれがあるとすれば、うん、あの前にも俺これ言ったかな、なんか J-POP ってさ、うん、すごい電車向けよねって思ったりして、特に90年代の
電車
で聞くより作ってる感じしないんで。
あ、そう、
感じはすごい僕なんかなんとなくした
い。
違う、その長さとか一駅分みたいな。
ああ、そういうことか。
数駅分みたいな。
一駅の
なんか数駅の物語みたいな感じ。
はあ、そんな感じだったの。
そんな感じがすごい印象としてあって、
そのいわゆる洋楽っていうのは違う、
洋楽車に合うもんやっぱり、
それイメージちゃうか、
違うよ、
そうな、うん、ビーズはドライブに最適とか言ってたよ、90年代は
だって、ビーズはほら、もともとそういう方向で行ってるもん、僕ってただスピッツとかミシンとか、
はあ、電車でウォークマン的なやつで
なんかね、合うなみたいな、そのウォークマン的なやつで、そのあの電車ってリズムが一定じゃないですか、
はいはいはい、
しかも自分がコントロールできないでしょ、
うん、
で、それに あのそれにちょっとなんていうか、クリック的な感じがすごいするなと思って、90年代そういうバンドにして
る、
で、アメリカって車文化だから、うん、車って自分でスピードをコントロールできるんですよ、
はい、はい、
ね、まあ、高速乗るなり、うん、やっぱそうなってくると、高速乗った時のそのハイになる感じとかはやっぱりそういうリズム、乗るリズムがあったりするなとか思ってしますけどね、
あ、そうか、
まあ、乗り物によってそのリズム感変わってくるのかな、電車で聴くミッシュルは心地いいもんね、やっぱ
本当、
うん、
そうなんかな、
なんか聴いてる感じ、わかります、その車って一人だから、一人の個室が移動してるわけでしょ、しかも自分の速さで、そうですね、うん、だから乗りたい時にはいくらでもスピードって上げるし、
うん、そんなことはないけどね、
ないけど、うん、まあ、でも向こうの高速とかで何もないからそうなんですよ、
うん、え、ないの速度制限、
いや、ある、
ある
な、合ってないようなもんで、バレなきゃいいので、
そんな日本だって同じやんとか言ったらダメ言ったらダメ、
でもあのスピード感が違うし、
うーん、
でなおかつその日本の道路っていろいろあるやん、あーだっすー、
でかすぎてお皿がないんです
よ、いやーでっか、
豆腐はでかい、
でっか、
ありがとうございます、
オッケー
オッケー、懐
かしい
これ特大ホッケーでございます、見てください、特大ホッケー、いや
あまりあまりの親父ギャグの衝撃にコンタクトがずれましたあ、今来たら言えばよかったな、すいません、黒ホッピーのハードをください、
黒ホッピーハード、はい、
まあ、僕の持論ですけどね、あくまで、うん、まあ、J-POP は電車のその安定的なリズム感で聴きます、
うんうんうん、
アメリカ その音楽は自分でスピードコントロールできる車とか飛ばせるハイウェイが聴きやすいとは思
ってますよね、あ、でもまあそれでもなんか日本人のなんていうか、まあその40年に合うんでしょうね、
あるんかな、
なんていうんですか、
でほら電車の中って盛り上げられないじゃん、
うんうんうん、
自分でテンション上げること
も、いや、ニューヨークの地下鉄のあの動画上がってるのか見るよ、みんなあれ、リビングのプレイヤーのサビだけ歌わないおじさんのやつとかよく見ますよ、
あれね、
そうだね、あ、だから合うんですよ、その今なんつって安定、日本人が聞いてる、
そう
日本人の生き方安定の、それに合うんでしょうね、
あのお話のペースが安定するんですよ、そんなクライマックスがあって序盤があってみたいな、こう山あり谷ありのお話の聞き方じゃなくて、なんかだんだんとそのショートストーリーをなんか冷静にこうやってオリコに聞いてるみたいな、
あ
ー、はい、クロホッ
ピーでございます、
ありがとうござい ます、
ありがとうございます、
そんな印象が僕はあるんですけどね、生話じゃなくて、そうだ、生電車の話で言うと、
40年
で言うとそういう感じ、
ほら、もう気づかない間に日本人は安定志向に、
だって安定してるもんね、
それがまあちょっと崩れたからみんな偉いことになってるんでしょうけどね
どうしよう、
まあ俺だってあんもんな、やっぱその不安定なもんやけどさ、不安定やと思って暮らしてないからいつの間にか安定してんだよね、その中で、
あ、
だから今年も170本歌っていくんか俺はっていうのをすごく思ったわけで、うん、なんかでもそうしてればとりあえずこれはそうしといたらって思うってことは癒やしいのよね、
あーなるほど、うん、クリエイティブではないよな、
うん、仕事的に、まあ、収入的にある程度はとか思ってしまうところにも、あ、なんかそういうのちゃうねんけどなって思ったり、確かに、あ、こんだけ毎日歌えるといいよな、楽しいなっていうのとかから、まあ俺やってんなっていうのになって、そっから成果主義に偏りつつあったりとか。
それってでも本当悩むよね、うん、要するに成果が、成果主義を完全に無視しても毎日やってるかどうかって話。
でもまあでも本数数えてる時点でダメなんやろなって思った。
なんで？
なんか今年
本数かける成果で。
そうそう、あ、なんかその例えばその収入がに対してなかったとしても、こんだけ歌ったやんみたいな実績みたいなこと、うん、そういうものではない。
そうやね、
だからそれは無意識でさ、だからまあ好きでやってることで苦痛ではないんやけど、頑張ってんな俺。
後から思う。
その数字を見た時に、まあ別に自分を褒めてやろうとか、よくやったなっていうのはいいと思うんだけど、頑張ってるってなんだ。
ああへえ、なるほど。ちょっとネガティブな感じだね。頑張ってるじゃん。
っていうことはそうしたいわけじゃないわけ。
なるほどね。
もっともっとって、もっともっともっとっていうのが純粋な。
もっとやりたいみたいな。これがでもやっぱ難しい。ライブするってやっぱほら前もって決めるやん、うんうん、前もって決めたその日が必ずしも調子がいい日っていうわけでもないしね。
まあね、しかも俺前もって約束すると当日大体前日とかにもう嫌になるタイプだから。
めっちゃわかる。
なのでだから自宅配信は良かったね。
まあね、好きな時にできるんでね。
まあ明日やろうかなとは思ってるわけやけど、
前の日にね、
うん、でもやめたもあるし、その自由さ、まあ全く自分のことしか考えてないね。自分のテンションのことのみ。
そうやな、
うん、でも本当はそれが純粋なんやもんな。
だって自分のテンションが大事やもんね、うん、あの音楽のクオリティに関して言うと大事だったりしますからね、うん、そのテンションが。
お客さんがとかファンがとかそういうのない。
ああそう、うん、お客さんニーズ関係ない。
だからね、クルーが来てくれた方がいいよ。
じゃあ上がるかな、テンション
が。ファンの要望に応えてとか。
あ、はいはいはい、
そういうんじゃない。
あ、まあまあね、そういうんじゃないよね。でも喜んでもらう分にはだって
喜んでくれたらね。それはファンの要望が自分の要望と
あ、マッチする。
マッチした時にはおしよし、そうしよう、そうしようみたいな。
なるね、うん、
だから自分がこう乗れるというか嬉しいわけだね、
うんうん、ね、結局お客さんと一緒に作るからね、ステージってね、うん、
そこでまあもうしょうがないから、まあ、その曲をやってやるわっていうふうなちょっと上からちょっと上から出つつ、
出つつね、
でもああよかった、あれやりたかったしなって思う感謝もあるわけです。
なるほどね、うん、
でもそうじゃないじゃない、特に日本の商売っていうのはお客さんのニーズに応えてそれがプロだと。
ああ、うん、いやでもどの世界でもそれはそうだよ、日本だけじゃなくて、うんうん、お客さんが満足してくれたって、そのお客さんの満足のレベルは国によって違うのかもしれないけどね、うん、
それを喜びと、まあ喜んでくれりゃ嬉しいけどね。
そうだね、うん、というわけで喜ばせていきたいとは思ってるもののっていう話でした。
さよなら。
バイバイ。